しもし。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、47です。
47歳。結婚してます、
はい、独身です。
独身ですか。で、はい、今、一人で住んでるんですか。
父親と一緒に住んでます。
お父さんと一緒。お母さんは
十何年前に亡くなりました。
あ、そうですか。お父さん何歳ですか。
75、6だったかと思います。5、6
ですか。はい。はい、お父さんはもう働いてないんですね。
です。はい、そうです。
で、二人で住んでいて、あなただけが働いているわけです。ね。
そのことについての相談なんですが。です
はい、はい、はい。どういうことですか。
1年ぐらい前に、
はい。
前の職場、契約、まあ、それまで契約で働いてたんですけど、はい、契約を切られまして、
はい。
それからちょっと、まあ、短いバイトは何はしてたんですけども、まあ、基本無職になりまして、
はい、
前の仕事の契約を切られた時に、
はい、
まあ、もちろん自分が至らないっていうところもあったとは思うんですけども、
はい、
まあ、契約を切られた時に、なんだろう、前の職場10年ぐらい働いてたんですけども、なんか、自分必要とされてない人間なんだなと思って、それからこうなんか、やる気が起きなくて。
自分は必要とされてないんだなと思い出したのはいつ頃から？
まあ、契約を終わりますって言われてからですかね。
あ、契約を終わりますって言われてからそういうふうに感じ出したと。
そうですね。ああ、そうなんだとか思って、それからもう、なんだろう、こう、なんか、やる気がなくて、最悪、自殺ってことも、頭の中をよぎったりするんですけど、
うんうん、
でも、まあ、このままじゃいけないなとは思ってるんですけど、うん、まあ、やる気はなんか、今一つ出ないというか、
うんうん、
はい、
うん。
どうしたらいいかというのを、相談したくて電話したんですが。
ああ、そうですか。で、はい、しつこいですけど、やる気が出ないってのは、やっぱり、契約がこれで終わると言われてから、その気力がなくなったということですね。その前は、やる気があったということね。
なんかもしかしたらそのままあったのかも、そういうことがあったのかもしれないですけど、
はい、
まあ契約を切られて言うようになってからなんか。
もうどうでもいいやっていうような気になっちゃったっていうことね。
はい。
はい。で、自殺でもしようかって、自殺っていうことがちらちらっと頭に浮かび出したのはどのぐらい経ってからですか？
まあ、前の職場にいた、いて契約が終わるって言われた、あとぐらいかもしれないですね。それでまあ、すいません。精神科にも通ってはいるんですけども。
あ、今通ってんですか。
はい。
で、何、どのぐらい通ってんの？入院するほどじゃなくて。
入院ではないですね。
入院じゃないわけですよね。で、はい、通ってるって、どのぐらい通ってんの？週。
自分の方から、精神科の方に電話をして、予約を取って、じゃあ何月何日の何時からっていうことをお互いに話して、その時間に行ってるので。
そうすると、じゃあ、毎週水曜日とかなんかそういうふうな行き方ではないわけですね。電話をして予約を取って、それで行くということですね。
はい、そうです。
で、予約をするとき、電話をかけるときっていうのは、やっぱりもう死にたくなったっていうような気持ちのときですか？
死にたくなったっていうときもあるんですけど、やっぱりなんだろう。なんて言いますか、気分が優れないと言いますか、
うん、
そういう時にこう、うん、電話を して、うん、予約を取って。
で、気分が優れないっていうのはあれですか、朝起きて、
はい、
お父さんと二人ですから朝ごはんを作るわけですね、あなたは。
まあ自分だったり父親だったり、まあ、ほとんど父親だったりするんですけど、
お父さんの方が作ってんですか。
はい。
で、それはお父さんが作って二人で一緒に食べてんの、それとも別々？
そうですね。まあ、時間合わない時もあるんですけど、はい、まあ、布団、ほぼ一緒ですかね。
ほぼ一緒ですね。
はい。
でも、それはあれ、ほとんど毎日朝ごはん食べてる？
食事は、なんとか食べれてますね。まあ、たまになんか食欲がないなっていう時もあるんですけども、まあ、食事はなんとか食べることはできます。
できる。そうすると、テレビ見ながら食べてんの？
そうですね。
会話はあんまりない。
ああ、ないですね。
で、外から見ると、なんか、引きこもってる人がいるって感じではないんですね。
そうだと思います。ずっと自分も、一日中、朝から晩まで家にいるということは、 まあ、そういう日もありますけど、
ええ、
まあ、外出は、知ってますので、完全な引きこもりというわけではない
です。ないですね。そうすると、はい、外出はしていて、経済的にはどうなってんの？契約が切れちゃって。
はい。まあ、まあ一応、蓄えが、まあ、それなりにありますので、ここから、はい。
ちょっと今、人間関係は、
はい。
お父さんだけですか？
まあ、基本的には、父親だけですけど、まあ、たまに友人とこう話したりとか、会ったりはしてますけど、
うん。その友人で会うってことは、あなたの方から例えば、メールなり電話なりなんかして、じゃあ会おうかっていうことで会うわけですよね。
自分からだったり、友人の方から、まあ、友人も自分がこういう状態だっていうことは知ってるので、
うん、
まあ、自分のことを心配してくれて、どうだいみたいなふうに声をかけてくれる友人もいます。
ああ、そうですか。そうすると、なんか人間関係が切れちゃってるというわけでもないんですね。
そうですね。はい。お互いにこう、様子を聞いて、
うん、
うん、まあ、話をしたり、会ったりっていうことはしてます。
はしてるわけですね。そして今日の相談っていうのは、はい、まあ、やる気がしなくなったと。
はい。そうですね。
で、この先考えてどうしたらいいのかなっていう、そういうことですか。
そうですね。とにかく、まあ、なんか、やる気が出るにはどのようにしたらいいかっていうのを、教えていただければなと思って電話したんですが。
はい、わかりました。今日はスタジオに医学博士の森田浩一郎先生がいらしてるので、伺ってみたいと思います。
はい。
もしもし。
あ、よろしくお願いします。
僕はね、あなた、今、いろいろ話を、加藤先生となさったけれども、
はいはい、
入院はしたことないけど、精神科に予約を取って、時々行くと。
はい。
そういう状態じゃダメですよ、あなたの場合。もうちょっとね、あなた自身の心の中にあることをね、
はい。
いいですか？
はい。
専門家と話をすることによって、
はい、
どの辺のところに問題があるのかということをやっぱり専門の、まあ、カウンセラーというかね、
はい、
神経科でもいいし心療内科でもいいし精神科の先生もいいけど、
はい、
まあ、今皆さん医者も忙しいからあまり長く話を聞いてくれないんだけども、
はい、
うまくいい方と会うとゆっくり話ができる場合があると思うんですよ、
はい、
その場合はその先生とですね、もうきちっと例えば1週間のうちに2回とか1週間に一遍とかもう定期的に会って、
はい、
今私はどんな気持ちでいるとか、
はい、
うん、先生のところに来てからその後どうだったとかってその前の歴史とかこれからどういうことを考えてるかっていうようなことを全部腹の中を打ち明けて、
はい、
お父さんと話をしてもおそらくお父さんとしてみれば自分の子供だしね、解決なかなかつかないよ。だから昔の同僚と付き合っていて、まあ電話とかメールなんかするっていうけど、その友達とではなかなかこの問題は解決つかないと思うんですよ。
ああ、はい。
ただ驚いたのはあなたがその自殺なんていう言葉をね、
はい、
出すってことはもう完全に申し訳ないんだけど、まあ、はっきり言えば、僕は診断は見てないからつけられないけど、
はい、
うつであるとか何か他のそういうような、まあ、いわゆるカテゴリーの中にある病気の中にはまってるんじゃないかと思うんだけどな。
はい。
ましてこの会社を辞めた時に、契約が終わりと言われた時に自分で、それは会社はあるでしょ？今もこう、これ契約社員だったの？
まあ、人事というか、はい、そういう感じで、うん、はい。
で、そうなると会社っていうのは今も、その、ずっと終身雇用じゃなくって、
はい、
こういわゆる、まあ、臨時っていうか、そういうのが多いのが今問題になってるわけですよね。
ですね、はい。
で、それをいちいち、ああ、俺はもう必要ないんだなと思って自分の心にぶつけて、俺はもう生きていく価値がないんだっていうふうになったら、みんな変な話だけど神経病になっちゃいますよね。
そうですね、
うん、ならないから、みんな次から次へといろんなとこ働くとこを変えて、
はい、
まあ、頑張ってるわけですよ、
はい、
だから僕はあなたに頑張れとは言わないけどね、
はい、
こうやってせっかく電話をいただいたんだから、
はい、
この電話で今加藤先生とお話をして、今僕と話をしてるんだけれども、
はい、
とにかく働く気持ちがないのは、なんか必要とされてないっていうことを思うこと自体が少しおかしいんですよ。
あ、はい。
前みたいに一回勤めたらもう定年までいられるっていう状態じゃないんですね、日本の社会も。
そうみたいですね。
うん。だから自分が必要ないなんて自分で思っちゃったら人生終わりになっちゃうから。
はい。
だからまずね、僕はその、はい、まあ飯はなんとか、お父さんと二人でやりくりして食べてるようだし、
はい、
経済的にもなんとか少しはやられるっていうんだったら、
はい、
まあとにかくきちっと予約ではなくって定期的に通うこと、
はい、
一軒行ってダメだったらまた違うお医者さん行って最初から話をするとね、
はい、
わかりますよ、この人は聞いてくれる人だ、いいなというのと、
はい、
この人じゃダメだなと思う、あると思うよ。なかなかね、医者と患者さん、まあ、あと別患者さんと、まあ、病気としたらだよ、合う合わないっていうのもあるんだよ。
ああ、はい。
わかる？
はい。
うん。だからましてこういう、まあ、いわゆる、
はい、
心の病気っていうかな、
はい、
こういうのは時間かかるんですよ。
はい。
それにやっぱりお薬も必要ですよ。ちょうど合うような薬が今でいろいろといいのがあるから、
はい、
あんまり一人で悩まないで、せっかく専門家がいるんだから助けを借りなさいよ。
あ、はい、わかりました。
分かった。
そうします。はい、ね、そうします。はい。
はい、
あのね、40代でね、
はい、
憂鬱になる人っていうのはね、
はい、
避けて通れないことを避けて生きてきた人なんです。
あ、はい。
今まで避けちゃいけないことをいっぱい避けてきたんです、あなた。
はい、
それ言ってることわかる？
はい。
避けられないことはたくさんあるんだけど、それを全部避けてきて、
はい、
47歳になった、
はい、
憂鬱になった、
はい、
死にたい、
はい、
これはそうなります。
あ、はい。
ですから、
はい、
今日ね、
はい、
俺は何を避けて生きてきたんだろうって考えてみてください。
はい。
47年間何を避けてきたんだろうと、
はい、
目を背けていたことに、
はい、
目を向ける勇気を持ったら、
はい、
全部解決してきます。
はい。
俺は寂しいんだと、
はい、
だけどなんで寂しくなっちゃったんだと、何でも言える本当の友達が欲しいんだと、だけどなんでそんな友達ができなかったんだろうと、
はい、
だけど今まで人との関係でこう話すことが、人からこう思われると嫌だということで話してるんですよね。
あ、はい、そうですね、はい、
人生は人に見せるためのもんじゃないんですよ。
はい。
いや、今日相当腹がくくれたと思うので。
あ、はい。
47歳、新しい人生がスタートするはずです。
はい。
よろしいですか？
はい、わかりました。はい。
大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。はい。
避けて通れないことを避けようとします。それが憂鬱です。